第3節。多数当事者の債権及び、債務。第2巻。不可分債権及び、不可分債務。不可分債権。第428条。時間、連帯債権、の規定。第433条及び、第435条の規定を除く、は、債権の目的がその性質上不可分である場合において、数人の債権者があるときについて準用する。不可分債権者の一人との間の公開または、免除。第429条。不可分債権者の一人と債務者との間に公開または、免除があった場合においても、他の不可分債権者は、債務の全部の履行を請求することができる。この場合においては、その一人の不可分債権者がその権利を失わなければ分与されるべき利益を債務者に償還しなければならない。不可分債務。第430条。第4巻、連帯債務、の規定。第440条の規定を除く、は、債務の目的がその性質上不可分である場合において、数人の債務者があるときについて準用する。第3巻、連帯債権。連帯債権者による履行の請求等。第432条。債権の目的がその性質上過分である場合において、法令の規定または、当事者の意思表示によって、数人が連帯して債権を有するときは、各債権者は、すべての債権者のために全部または、一部の履行を請求することができ、債務者は、すべての債権者のために各債権者に対して履行をすることができる。連帯債権者の一人との間の公開または、免除。第433条。連帯債権者の一人と債務者との間に公開または、免除があったときは、その連帯債権者がその権利を失わなければ分与されるべき利益にかかる部分については、他の連帯債権者は、履行を請求することができない。連帯債権者の一人との間の相殺。第434条。債務者が連帯債権者の一人に対して債権を有する場合において、その債務者が相殺を援用したときは、その相殺は、他の連帯債権者に対しても、その効力を生ずる。連帯債権者の一人との間の混同。第435条。連帯債権者の一人と債務者との間に混同があったときは、債務者は、弁済をしたものとみなす。相対的効力の原則。第435条の2。第432条から前条までに規定する場合を除き、連帯債権者の一人の行為または、一人について生じた自由は、他の連帯債権者に対してその効力を生じない。ただし、他の連帯債権者の一人及び、債務者が別段の意思を表示したときは、当該他の連帯債権者に対する効力は、その意思に従う。第4巻。連帯債務。連帯債務者に対する履行の請求。第436条。債務の目的がその性質上過分である場合において、法令の規定または、当事者の意思表示によって、数人が連帯して債務を負担するときは、債権者は、その連帯債務者の一人に対し、または、同時にもしくは、順次にすべての連帯債務者に対し、全部または、一部の履行を請求することができる。連帯債務者の一人についての法律行為の無効等。第437条。連帯債務者の一人について法律行為の無効または、取り消しの原因があっても、他の連帯債務者の債務は、その効力を妨げられない。連帯債務者の一人との間の公開。第438条。連帯債務者の一人と債権者との間に公開があったときは、債権は、すべての連帯債務者の利益のために消滅する。連帯債務者の一人による相殺等。第439条。連帯債務者の一人が債権者に対して債権を有する場合において、その連帯債務者が相殺を援用したときは、債権は、すべての連帯債務者の利益のために消滅する。第2項。前項の債権を有する連帯債務者が相殺を援用しない間は、その連帯債務者の負担部分の限度において、他の連帯債務者は、債権者に対して債務の履行を拒むことができる。連帯債務者の一人との間の混同。第440条。連帯債務者の一人と債権者との間に混同があったときは、その連帯債務者は、弁済をしたものとみなす。相対的効力の原則。第441条。第438条、第439条第1項及び、前条に規定する場合を除き、連帯債務者の一人について生じた自由は、他の連帯債務者に対してその効力を生じない。ただし、債権者及び、他の連帯債務者の一人が別段の意思を表示したときは、当該他の連帯債務者に対する効力は、その意を主に従う。連帯債務者間の求償権。第442条。連帯債務者の一人が弁済をし、その他時この財産をもって、共同の面積を得たときは、その連帯債務者は、その面積を得た額が、自己の負担部分を超えるかどうかに関わらず、他の連帯債務者に対し、各自の負担部分についてその面積を得るために支出した財産の額、その財産の額が共同の面積を得た額を超える場合にあっては、その面積を得た額、のうち各自の負担部分に応じた額の求償権を有する。第2項。前項の規定による求償は、弁済、その他面積があった日、以後の法定利息及び、避けることができなかった費用、その他の損害の賠償を包含する。通知を怠った連帯債務者の求償の制限。第443条。他の連帯債務者があることを知りながら、連帯債務者の一人が共同の面積を得ることを他の連帯債務者に通知しないで弁済をし、その他時この財産をもって、共同の面積を得た場合において、他の連帯債務者は、債権者に対抗することができる自由を有していたときは、その負担部分について、その自由をもって、その面積を得た連帯債務者に対抗することができる。この場合において、相殺をもって、その面積を得た連帯債務者に対抗したときは、その連帯債務者は、債権者に対し、相殺によって、消滅すべきであった、債務の履行を請求することができる。第2項。弁済をし、その他時この財産をもって、共同の面積を得た連帯債務者が、他の連帯債務者があることを知りながら、 その免責を得たことを他の連帯債務者に通知することを怠ったため、他の連帯債務者が、善意で、弁済、その他事この財産をもって、免責を得るための行為をしたときは、当該他の連帯債務者は、その免責を得るための行為を有効であったものとみなすことができる。償還をする資力のないものの負担部分の分担。第444条。連帯債務者の中に償還をする資力のないものがあるときは、その償還をすることができない部分は、求償者及び、他の資力のあるものの間で、各自の負担部分に応じて分割して負担する。第2項。前項に規定する場合において、求償者及び、他の資力のあるものがいずれも負担部分を有しないものであるときは、その償還をすることができない部分は、求償者及び、他の資力のあるものの間で、等しい割合で分割して負担する。第3項。前2項の規定に関わらず、償還を受けることができないことについて求償者に過失があるときは、他の連帯債務者に対して分担を請求することができない。連帯債務者の一人との間の免除などと求償権。第445条。連帯債務者の一人に対して債務の免除がされ、または、連帯債務者の一人のために事項が完成した場合においても、他の連帯債務者は、その一人の連帯債務者に対し、第442条第1項の求償権を行使することができる。第5巻。保証債務。第1目。相続。保証人の責任など。第446条。保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う。第2項。保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。第3項。保証契約がその内容を記録した電磁的記録によって、されたときは、その保証契約は、書面によって、されたものとみなして、前項の規定を適用する。保証人の負担としたる債務の目的または、対応。第448条。保証人の負担が債務の目的または、対応においてしたる債務より重いときは、これをしたる債務の限度に厳縮する。第2項。主たる債務の目的または、対応が保証契約の締結後に加重されたときであっても、保証人の負担は加重されない。主たる債務者について生じた自由の効力。第457条。主たる債務者に対する履行の請求、その他の自由による事項の完成猶予及び、更新は、保証人に対しても、その効力を生ずる。第2項。保証人は、主たる債務者が主張することができる抗弁をもって、債権者に対抗することができる。第3項。主たる債務者が債権者に対して総債権、取消し権または、解除権を有するときは、これらの権利の行使によって、主たる債務者がその債務を免れるべき限度において、保証人は、債権者に対して債務の履行を拒むことができる。連帯保証人について生じた自由の効力。第458条。第438条。第439条第1項。第440条及び、第441条の規定は、主たる債務者と連帯して債務を負担する保証人について生じた自由について準用する。主たる債務の履行状況に関する情報の提供義務。第458条の2。保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、保証人の請求があったときは、債権者は、保証人に対し、遅滞なく、主たる債務の元本及び、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償、その他その債務に重たるすべてのものについての、不履行の有無並びに、これらの残額及び、そのうち弁済期が到来しているものの、額に関する情報を提供しなければならない。主たる債務者が期限の利益を喪失した場合における、情報の提供義務。第458条の3。主たる債務者が期限の利益を有する場合において、その利益を喪失したときは、債権者は、保証人に対し、その利益の喪失を知ったときから2ヶ月以内に、その旨を通知しなければならない。第2項。前項の期間内に同項の通知をしなかったときは、債権者は、保証人に対し、主たる債務者が期限の利益を喪失したときから同項の通知を厳にするまでに生じた遅延損害金、期限の利益を喪失しなかったとしても生ずべきものを除く、にかかる保証債務の履行を請求することができない。第3項。前2項の規定は、保証人が法人である場合には、適用しない。委託を受けた保証人の求償権。第459条。保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、主たる債務者に代わって弁済、その他事この財産をもって、債務を消滅させる行為、以下債務の消滅行為という、をしたときは、その保証人は、主たる債務者に対して対し、そのために支出した財産の額、その財産の額がその債務の消滅行為によって、消滅した主たる債務の額を超える場合にあっては、その消滅した額、の求償権を有する。第2項。第442条第2項の規定は、前項の場合について準用する。委託を受けた保証人が弁済期前に弁済などをした場合の求償権。第459条の第2号。保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、主たる債務の弁済期前に債務の消滅行為をしたときは、その保証人は、主たる債務者に対し、主たる債務者がその当時利益を受けた限度において求償権を有する。この場合において、主たる債務者が債務の消滅行為の備前に相殺の原因を有していたことを主張するときは、保証人は、債権者に対し、その相殺によって、消滅すべきであった債務の履行を請求することができる。第2項。前項の規定による求償は、主たる債務の弁済期後の法定利息及び、その弁済期後に債務の消滅行為をしたとしても避けることができなかった費用、その他の損害の賠償を包含する。第3項。第1項の求償権は、主たる債務の弁済期後でなければ、これを行使することができない。委託を受けた保証人の事前の求償権。第460条。保証人は、主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、次に掲げるときは、主たる債務者に対して、あらかじめ、求償権を行使することができる。 第1号。主たる債務者が破産手続き開始の決定を受け、かつ、債権者がその破産財団の配当に加入しないとき。第2号。債務が弁済期にあるとき。ただし、保証契約の後に債権者が主たる債務者に許与した期限は、保証人に対抗することができない。第3号。保証人が過失なく債権者に弁済をすべき旨の裁判の言い渡しを受けたとき。主たる債務者が保証人に対して召喚をする場合。第461条。前条の規定により主たる債務者が保証人に対して召喚をする場合において、債権者が全部の弁済を受けない間は、主たる債務者は、保証人に担保を供させ、または、保証人に対して自己に免責を得させることを請求することができる。第2項。前項に規定する場合において、主たる債務者は、供託をし、担保を供し、または、保証人に免責を得させて、その召喚の義務を免れることができる。委託を受けない保証人の求償権。第462条。第459条の2第1項の規定は、主たる債務者の委託を受けないで保証をした者が債務の消滅行為をした場合について準用する。第2項。主たる債務者の意思に反して保証をした者は、主たる債務者が現に利益を受けている限度においてのみ求償権を有する。この場合において、主たる債務者が求償の日、以前に相殺の原因を有していたことを主張するときは、保証人は、債権者に対し、その相殺によって、消滅すべきであった債務の履行を請求することができる。第3項。第459条の2第3項の規定は、前2項に規定する保証人が、主たる債務の弁済期前に、債務の消滅行為をした場合における、求償権の行使について準用する。通知を怠った保証人の求償の制限と、第463条。保証人が主たる債務者の委託を受けて、保証をした場合において、主たる債務者に、あらかじめ通知しないで債務の消滅行為をしたときは、主たる債務者は、債権者に対抗することができた自由をもって、その保証人に対抗することができる。この場合において、相殺をもって、その保証人に対抗したときは、その保証人は、債権者に対し、相殺によって、消滅すべきであった債務の履行を請求することができる。第2項。保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、主たる債務者が債務の消滅行為をしたことを保証人に通知することを怠ったため、その保証人が善意で債務の消滅行為をしたときは、その保証人は、その際務の消滅行為を有効であったものとみなすことができる。第3項。保証人が債務の消滅行為をした後に主たる債務者が債務の消滅行為をした場合においては、保証人が主たる債務者の意思に反して保証をしたときのほか、保証人が債務の消滅行為をしたことを主たる債務者に通知することを怠ったため、主たる債務者が善意で債務の消滅行為をしたときも、主たる債務者は、その債務の消滅行為を有効であったものとみなすことができる。第2目。個人で保証契約。個人で保証契約の保証人の責任など。第465条の2。一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約、以下ね保証契約という、であって保証人が法人でないもの、以下個人で保証契約という、の保証人は、主たる債務の元本、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償、その他その債務に従たるすべてのもの及び、その保証債務について約定された違約金または、損害賠償の額について、その全部にかかる極度額を限度として、その履行をする責任を負う。第2項。個人で保証契約は、前項に規定する極度額を定めなければ、その効力を生じない。第3項。第446条第2項及び、第3項の規定は、個人で保証契約における、第1項に規定する極度額の定めについて準用する。個人貸金などで保証契約の元本確定期日。第465条の3。個人で保証契約であって、その主たる債務の範囲に金銭の貸し渡ししまたは、手形の割引を受けることによって、負担する債務、以下貸金など債務という、が含まれるもの、以下個人貸金などで保証契約という、において、主たる債務の元本の確定すべき期日、以下元本確定期日という、の定めがある場合において、その元本確定期日が、その個人貸金など、ね保証契約の締結の日から5年を経過する日より後の日と定められているときは、その元本確定期日の定めは、その効力を生じない。第2項。個人貸金などね保証契約において、元本確定期日の定めがない場合、前項の規定により元本確定期日の定めがその効力を生じない場合を含む、には、その元本確定期日は、その個人貸金など、ね保証契約の締結の日から3年を経過する日とする。第3項。個人貸金などね保証契約における、元本確定期日の変更をする場合において、変更後の元本確定期日がその変更をした日から5年を経過する日より後の日となるときは、その元本確定期日の変更は、その効力を生じない。ただし、元本確定期日の前、2ヶ月以内に元本確定期日の変更をする場合において、変更後の元本確定期日が、変更前の元本確定期日から5年以内の日となるときは、この限りでない。第4項。第446条第2項及び、第3項の規定は、個人貸金などね保証契約における、元本確定期日の定め、及び、その変更。その個人貸金など、ね保証契約の締結の日から3年以内の日を元本確定期日とする旨の定め、及び、元本確定期日より前の日を変更後の元本確定期日とする変更を除く、について準用する。個人ね保証契約の元本の確定事由。第465条の4。次に掲げる場合には、個人貸金などね保証契約における、主たる債務の元本は、確定する。ただし、第1号に掲げる場合にあっては、強制執行または、担保権の実行の手続きの開始があった時に限る。第1号。債権者が、保証人の財産について、金銭の支払いを目的とする債権についての強制執行または担保権の実行を申し立てたとき。第2号。 保証人が破産手続き開始の決定を受けたとき。第3号、主たる債務者または保証人が死亡したとき。第2項、前項に規定する場合のほか、個人貸金などで保証契約における主たる債務の元本は、次に掲げる場合にも確定する。ただし、第1号に掲げる場合にあっては、強制執行または担保権の実行の手続きの開始があったときに限る。第1号、債権者が主たる債務者の財産について、金銭の支払いを目的とする債権についての強制執行または担保権の実行を申し立てたとき。第2号、主たる債務者が破産手続き開始の決定を受けたとき、保証人が法人である寝保証契約の求償権。第465条の5、保証人が法人である寝保証契約において、第465条の2第1項に規定する、極度額の定めがないときは、その寝保証契約の、保証人の主たる債務者に対する求償権にかかる、債務を主たる債務とする保証契約は、その効力を生じない。第2項、保証人が法人である寝保証契約であって、その主たる債務の範囲に貸金など、債務が含まれるものにおいて、元本確定期日の定めがないとき、または、元本確定期日の定めもしくは、その変更が第465条の3第1項もしくは、第3項の規定を適用するとすれば、その効力を生じないものであるときは、その寝保証契約の保証人の、主たる債務者に対する求償権にかかる債務を主たる債務とする保証契約は、その効力を生じない。主たる債務の範囲にその求償権にかかる債務が含まれる寝保証契約も、同様とする。第3項、前2項の規定は、求償権にかかる債務を主たる債務とする保証契約または、主たる債務の範囲に求償権にかかる債務が含まれる寝保証契約の保証人が、法人である場合には、適用しない。第3目、事業に関わる債務についての保証契約の督促。公正証書の作成と保証の効力。第465条の6、事業のために負担した貸金等債務を、主たる債務とする保証契約または、主たる債務の範囲に、事業のために負担する貸金等債務が含まれる寝保証契約は、その契約の締結に先立ち、その締結の日前、1ヶ月以内に作成された公正証書で、保証人になろうとする者が保証債務を履行する意思を表示していなければ、その効力を生じない。第2項、前項の公正証書を作成するには、次に掲げる方式に従わなければならない。第1号、保証人になろうとする者が、次の意、または、炉に掲げる契約の区分に応じ、それぞれ当該意、または、炉に定める事項を公証人に苦受すること。意、保証契約、炉に掲げるものを除く、主たる債務の債権者及び、債務者、主たる債務の元本、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償、その他その債務二重たるすべてのものの定めの有無及び、その内容並びに、主たる債務者がその債務を履行しないときには、その債務の全額について履行する意思、保証人になろうとする者が主たる債務者と連帯して債務を負担しようとするものである場合には、債権者が主たる債務者に対して、債告をしたかどうか、主たる債務者がその債務を履行することができるかどうか、または、他に保証人があるかどうかに関わらず、その全額について履行する意思、を有していること。6、寝保証契約主たる債務の債権者及び、債務者、主たる債務の範囲、寝保証契約における、極度額、元本確定期日の定めの有無及び、その内容並びに、主たる債務者がその債務を履行しないときには、極度額の限度において、元本確定期日または、第465条の4、第1項覚悟もしくは、第2項覚悟に掲げる自由、その他の元本を確定すべき自由が生ずるときまでに、生ずべき主たる債務の元本及び、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償、その他その債務二重たるすべてのものの全額について、履行する意思、保証人になろうとする者が、主たる債務者と連帯して債務を負担しようとするものである場合には、債権者が、主たる債務者に対して債告をしたかどうか、主たる債務者がその債務を履行することができるかどうか、または、他に保証人があるかどうかに関わらず、その全額について履行する意思、を有していること。第2号、公証人が、保証人になろうとする者の口述を筆記し、これを保証人になろうとする者に読み聞かせ、または、閲覧させること。第3号、保証人になろうとする者が、筆記の正確なことを証人した後、署名し、印を押すこと。ただし、保証人になろうとする者が、署名することができない場合は、公証人がその自由を付記して、署名に変えることができる。第4号、公証人が、その証書は前3号に掲げる方式に従って、作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。第3項、前2項の規定は、保証人になろうとする者が法人である場合には、適用しない。保証にかかる公正証書の方式の督促。第465条の7、前条第1項の保証契約または、寝保証契約の保証人になろうとする者が、口が聞けないものである場合には、公証人の前で、同条第2項第1号位、または、炉に掲げる契約の区分に応じ、それぞれ当該意、または、炉に定める事項を通訳人の通訳により真実し、または、自書して、同号の苦渋に変えなければならない。この場合における、同項第2号の規定の適用については、同号中口述とあるのは、通訳人の通訳による真実または、自書とする。第2項、前条第1項の保証契約、または、寝保証契約の保証人になろうとする者が、耳が聞こえないものである場合には、公証人は、同条第2項第2号に規定する筆記した内容を、通訳人の通訳により、保証人になろうとする者に伝えて、同号の読み聞かせに変えることができる。第3項、公証人は、前2項に定める方式に従って、公正証書を作ったときは、その旨をその証書に付記しなければならない。公正証書の作成と、求償権についての保証の効力。第465条の8、第465条の6、第1項及び、 第2項並びに、前条の規定は、事業のために負担した貸金等債務を、主たる債務とする保証契約または、主たる債務の範囲に事業のために負担する、貸金等債務が含まれる根保証契約の保証人の、主たる債務者に対する求償権にかかる債務を、主たる債務とする保証契約について準用する。主たる債務の範囲にその求償権にかかる債務が含まれる根保証契約も、同様とする。第2項。前項の規定は、保証人になろうとする者が、法人である場合には、適用しない。公正証書の作成と、保証の効力に関する規定の、適用除外。第465条の9。前3条の規定は、保証人になろうとする者が次に掲げるものである保証契約については、適用しない。第1号。主たる債務者が法人である場合のその理事、取締役、執行役または、これらに準ずるもの。第2号。主たる債務者が法人である場合の次に掲げるもの。1. 主たる債務者の総株主の議決権、株主総会において、決議をすることができる事項の全部につき、議決権を、行使することができない株式についての議決権を除く。以下この号において同じ。の過半数を有するもの。主たる債務者の総株主の議決権の過半数を、他の株式会社が有する場合における、当該他の株式会社の総株主の、議決権の過半数を有するもの。は。主たる債務者の総株主の議決権の過半数を、他の株式会社及び、当該他の株式会社の総株主の議決権の、過半数を有する者が有する場合における、当該他の株式会社の総株主の議決権の過半数を有するもの。2. 株式会社以外の法人が、主たる債務者である場合における、い、ろ、または、はに掲げるものに準ずるもの。第3号。主たる債務者。法人であるものを除く。以下この号において同じ。と、今日同して事業を行う者または、主たる債務者が行う事業に、現に従事している主たる債務者の配偶者。契約締結時の情報の、提供義務。第465条の10。主たる債務者は、事業のために負担する債務を主たる債務とする保証または、主たる債務の範囲に事業のために負担する債務が含まれる、根保証の委託をするときは、委託を受ける者に対し、次に掲げる事項に関する情報を提供しなければならない。第1号。財産及び、収支の状況。第2号。主たる債務以外に負担している債務の有無並びに、その額及び、履行状況。第3号。主たる債務の担保として他に提供し、または、提供しようとするものがあるときは、その旨及び、その内容。第2項。主たる債務者が前項各号に掲げる事項に関して、情報を提供せず、または、事実と異なる情報を提供したために、委託を受けた者がその事項について誤認をし、それによって、保証契約の申し込みまたは、その承諾の意思表示をした場合において、主たる債務者がその事項に関して情報を提供せず、または、事実と異なる情報を提供したことを債権者が知り、または、知ることができたときは、保証人は、保証契約を取り消すことができる。第3項。前2項の規定は、保証をする者が法人である場合には、適用しない。